この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は9月1日日曜日です。
はい、今日はね雨が降らなかったのですが、
うん、
ね、もう雨続きで嫌やったんやけどね。まあ晴れてっていうかそんなカラッと晴れてないですけども、
うん、
まあ、曇り空も多かったのですが過ごしやすい一日で、
なんかあの雨の後、
うん、
涼しなりましたよね。
そうですよね。
あの夜は寒いぐらい、
そうそうそうそう、
お布団着なあかんやんみたいなことになってます。
そうですよね、うん、まあまあそんな状況でね、
はい、
まあ、言って今日も雨も降らなかったのでよかったのですがね、うんうん、まあせやけど先週雨が多かったね。
ですよね。ここらでもね結構どっさり降りましたよね。
ですよね。
なんか中にいるとあんまりわかんないんやけども、
うん、
窓際に行ってこんなに降ってんのみたいな音がしててね。そうそう
そうそう、ですよね、うん、こんな感じでね、
はい、
まあ各地ではちょっとまた雨の被害がかなり出てますよね。
ですよね。
九州方面または中国地方とかね、はい、あの辺がすごい被害に遭われた方々がおられるみたいでね、うんうんうん、もうこれからまた台風なんで、
そう、
天気予報の情報をですね、
はい、
もうほんとこまめに見てですね、
うん、
被害に遭わないようにというか、まあまあ家がね使うのは遭わないようにはできないねんけどね、
う
ん、
もう短時間にねあんだけ水がね増えたらね、うん、もう逃げる暇もないですけれども、
そうそうそう、
だからこそなんか情報をしっかり聞いてくださいとかね、
そうそうそう、
その地域特有のことやったらやっぱりそこの地域からの、うん、あの避難勧告とかなんかいろいろ出るんで、
ね、
そこはちゃんとねまだ大丈夫やろみたいなことではなく、うんうん、早めの避難って言ってますよね。
そうですよね、
うん、
ほんとしないとね、
はい、
まあ、あっという間に水が押し寄せてくる、
うん、そうなんですよね、
状況なんで、もう1時間の間に家がもう使ってしまうという状況があるんだよね、
はい、
もうだからもう逃げるに逃げれないみたいな。
そうなんですよ。
でまたね、うん、僕らも助けに行けないでしょ。
そう、うちがね、そう、その通りですよ。私の娘がね、
うん、
川のそばに住んでて、
はい、
雨がどっさり降るたびに私は連絡してね、
うん、
こっち来ないとか言うんですけれども、
はいはい、
まだ大丈夫とか言われるんですよ
なるほど。
あの今回の九州とかねあっち方面みたいな降り方されるとですね、
うんうん、
助けに来てほしいと思った時にはもう無理じゃないですか。
そうですよね、
うん、だからこう早めにね、
うん、
こっちが言うてる時に来てくれへんかなって毎回思うんですよね。
なるほど、確かにね、
はい、
道路が水没してしまったら、
そう、
車で迎えに行くことすらできないもんね。
そうなんですよ。私うちボートもないしね。
あ、そうそうそう、
あっても雨の中ボートで行ったらボートに水溜まって沈むんちゃうのとか思ったりしますけどね
確かにね、
うん、
ほんまにもう一家に一台ボートを用意するとかね、
はい、
ほんまにそういう時代になるかもね。
なんかね本当にもう予想できないような災害ばっかり最近起こってるじゃないですか。
そうですね。
もうほんまにね、あの注意喚起っていうかもう聞いとかなしゃあないよね、
う
ん、情報ね。
そうそうそうそう、
うん、
よく聞いてね、早め早めの避難をね、
はい、
まあ、結局あれね、あ、今回どうもなかったやんっていうので、
うん、
まあ大丈夫やろうというのがダメなんですよね、
はい、みたいですよね。
もしかしたらっていうふうに思わないと、
うん、
ね、本当に気をつけてくださいね、
はい、
本当にいろんな情報をかき集めてね、
はい、
被害に遭わないように心がけてください、
はい、
さあ番組の方も頑張ってまいりましょうかね、
うんうん、
9月に入ったということでですね、
はい、
YNC のカレンダーの方が新しくなっております、ホームページの方ですね、
はい、
上の方に数字らしきものがありますのでポチッと押していただくとですね、ギャラリー愛というページに飛びまして大きなカレンダーが見れるようになっております、
はい、
ね、こちらの方はですね毎月、まあ、今回今年はですね、
うん、
こちらのフリーマーケットで売っている商品をモチーフに、デザインしているわけですけども、あいちゃん今回は、はい、これ何の、
あのね9月ということで、
はい、
9月ってちょっとお月見やったりあったりするじゃないですか、
はいはい、
なんで まあ、こう手前にあるやつがねお月さんの形してるでしょ。
なんとなくね、
ちょっとね、うん、宇宙空間的な、
あ、
これモチーフはここにあるアクセサリー類なんですけれども、
はい、
あのブローチだったりあのイヤリングだったりね、うん、そういうのなんですけれども、それをちょっとプラネット、
あ、
宇宙空間みたい、ね、みたいに見てくれたら嬉しいな、見えるかいと思われたら、
影があるしね、
あ、そうそうそう、ちょっと浮かんでる感じあるでしょ。
はいはいはい、
なんか見てもらえたら嬉しいな、見えるかい言われたらすみませんいう感じですけどね。
確かにね、うん、
はい、
これ不思議やね、この丸の下に影を作るだけで浮いてるように感じるというか、ね、うんうん、そうそう、
イリュージョン、イリュージョン、これは
確かにね、
うん、
ほんであの大きい小さいでなんか奥行きがあるように見えたりとかね、こういうデザインをしてますんでね、
はい、
また皆さんあの見た感想なんかあればこちらにいただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
さあ今日はね、はい、雨も降らなかったので、うん、ちょっとお仕事というか、
はい、
あの宣伝に行ってまいりました、
うん、ですよ ね、
ね、今度ですね、はい、5月の29日の日曜日ですね、
はい、
YNC プレゼンツの野外フェスということでですね、
うんうん、
稽古プロデュースライブを行うことになりましてですね、
はい、
そのフライヤーを持ってですね、うん、市民交流センターの近く片潮商店街の方に行ってきたわけですけど ね、
うん、そうですね、はい、
本当にこちらの方はですね、
うん、
もっと皆さんに知っていただきたい、来ていただきたいということでですね、フライヤーを配りに行こうやないかということでですね、
はい、
市民交流センターの方でプリントアウトしていただきましてですね、うん、行ってきたんですけども、
はい、
まあ、まずはですね、いつもお世話になっている先月も演奏していただいた日向さんに行きましてですね、
はい、うん、
いろいろお話聞かせていただいて、
うん、
ね、まあ、状況、うん、まあ、どうやって皆さんを来ていただけるようにするかとか ね、そんな話をいろいろさせていただいたんですけどね、
はい、
まあ、まあそうこうしながらねずっと回っていったんですけども、
うん、
まずはその市民交流センターの横にありますですね、
はいはい、
カレー屋さん、
うん、
そして、たこ焼き屋さん、
はいはい、
アホ屋、ね、うん、こちらの方に行ってきたわけなんですけどね、
うん、
まあ、こんなんまたしますのであのよろしくお願いしますということでね、
はいはい、
お願いして、うん、まあね、そのお店の宣伝なんかしに来ていただいてもいいかなと。
そうなんですよ、あそこ行くとなんかたこ焼きをねそばにあるんでね、
そうそうそう、
結構買ったりするんですけれども
ですよね、うん、まあ、行ったりしてますしね、
はい、
そんな状況でね、うん、そしてまたあの日向さんの前にあのジャンボさんって言ってね、
そう
たこ焼き屋さんというか、
あの界隈たこ焼き屋すごい、
そうそう、
ね、多くあるんですよね、
多くあるんですよね、
うん、
でそこにも行ってですね、
はい、
してますんで、うん、ということでお願いして、
うん、
そして僕がいつも、ギターの講師をさせていただいている、
はいはい、
末吉楽器店さん、こちらの方にも行こうと思ったら今日はお休みでした。
あらま、知らんかったんかい。
知らんかって。
そうなんや。
そうそうそう、講師していながら休みやというのを知らずに、うん、はい、
そうかそうか、
空いてるかなので行ったらですね、
うん、
お休みやったという状況ですけど、
ね。だって本人は水曜日しか行ってませんからね。
そうなんですね。
はい。
まあまあそれでずっとぐるっと回ってですね、うん、タピオカ専門店ができてまして、
ありましたね。うん。
ね、そちらの方にもちょっとタピオカ飲みたいなということで行ってですね、
うんうんうん、
ね、ついでにあのフライヤーをお渡ししたりとかいうこともしまして、
はいはいはい、
そしてずっと待っていたら、まあ、あのそのたこ焼き屋が多いという中で、
うん、
ね、
駅前ね、
粉もん屋さんがありまして、
はい、
そこでも、まあ、フライヤーをお渡ししてですね、
うんうん、
ずっといたら、まあ、あのコンビニがあったりケーキ屋さんがあったり、
はい、
そして肉屋さん八百屋さんとありましてですね、うん、
はい、
でずっと商店街ね、今日ちょっと日曜日でお休みのところも多かったのですが、
そうですね、
あのシャッターのところにいっぱいね、
うん、
ポスター貼ってあったんで、
そうそう、
これってどこが貼ってるんやろっていう話をしてたらですね、
うん、
ちょうど前に松本書店さんがありましてですね、
はい、
そちらの方ですいませんって言って話してたら、
うん、
ね、そこの書店さんが貼っておられるということで、
そうですね、はい、
あのいろいろお願いしていろんなお話を聞かせていただいてですね、
そうなんです、私その時にね、うん、マットですって名刺出したじゃないですか、
はいはい、
ほんだらああマットさん言
う
てね、
そうそうそうそう、
あの初対面やのに名前だけは通ってんねんな最近な、あの辺な、
あの辺ではね、
うん、
いろいろ名前だけはずっと一人歩きしてるみたい
な、ね、はい、歩いてるみたいですね、はい、
ね、ほんでいろいろお願いしてきてですね、
はいはい、
回っていったのですがね、
うん、
そしてずっと行ってまた左に曲がっていくとですね、うんうん、ブティックがありの、
はい、
まあ パソコン教室というか、うん、そういうのもありの三教室さんというんですけどね、はい、そこではですねちょっとなんか留守にしていますということを、うんうん、扉に書いてあったので、うん、前にチラシとか置くコーナーみたいなのがあったんで、うんうん、勝手に置かせていただきました
そうでしたね、はい、
あのまた見ておられたら聞かれたら、うん、あうちやと言ってね、うん、思っておいてください、
はいはい、
そしてあの清水さんというね理髪店がありましてですねそこもあの店主さんがですね、はい、僕の高校時代の後輩でして
あそうなんや、
はい
うん、
まあまあ最近知ったんですけどね、うん、でそこでいろいろまたあのフライヤーを渡してお願いしますということでねやってますのでまたおかげ祭りの時には司会とかねいろいろさせていただきますのでねよろしくお願いしておきます、はい、まあそんなにずっと回ってきたんですよね、
うん、
はいまあまあそれからねたくさんのお客さんに来てもらえるように頑張ってますので皆さんよかったらぜひとも来ていただきたいと思いますのでね、
はい、
よろしくお願いします、うん、さあ5月に入ったということで9月のイベントのお知らせもしないといけません
はい
ね、まずは9月の7日の土曜日第1土曜日ですね健康高尾マンスリーライブが行われます、
はい、
こちらの方はですね、橋本市にありますコーヒーショップジョージこちらの方で15時から16時、やってますのでまた皆さんぜひとも来ていただきたいと思います。今回は何をするのかちょっとわからないですけどね
楽しみですけどね
楽しみですよね、うん、もう毎回毎回盛況に終わってますので皆さんぜひとも予約を入れていただければいいかと思います、はい、まあたくさんになるとね入れないかもしれませんのでね、うん、よろしくお願いします、
はい、
そして次の日9月の8日の日曜日ですね、はい、こちら YNC スタジオの方でですね稽古プロデューススタジオライブボル10、ボル20、
はい
ね、&公開収録&フリーマーケットが行われます。こちらの方ライブは12時からそして公開収録は15時からとなってますので、ね、皆さんあの観覧無料ですのでぜひとも来ていただければと思いますのでよろしくお願いします、
はい、
そして9月の14日の土曜日ムーンザライブボル2ということでですね、マットとストラト太郎ちゃんが演奏しますね、え昨年やったのですが今年もということで行かせていただきますので、うんうん、ぜひ皆さん来ていただければと思いますので、
はい、
ライブの方は19時からとなってますんでね、はい、今回投げ銭ライブですので皆さんあの小銭を持って僕らに投げてくれれば
ピスピスピス
とねガチガチガチ怪我した危ないから
危ないの、
うん、札束にしといてお
バサッバサッとね、はい
うん、お願いしておきます、
はい、
そして、9月の21日土曜日13時から18時は、大和高田市市民交流センターコスモスプラザ1階芝生広場でですねオープンマイクを開催します、
はい
ね、出演者募集してますのでどんどん皆さんまた来ていただければと思いますので、ねうん
はい、
よろしくお願いします。こちらの方はお店の宣伝にあっても結構です、
はい
ね音楽、でもいいですし、うんうん、手品漫才何でもいいのでよろしくお願いします。
一芸披露していただいて結構です。
そう、はい、よろしくお願いします。そして今日いろいろ回ってきたフライヤーを持って回っていったとこですが稽古プロデュースライブ野外フェスということで YNC プレゼンツ大和高田市市民交流センターの方で行います、うん、9月の29日、ね、これは10時からやってます。そして、総勢16組の、アーティストが出演しますのでね、はい、皆さんぜひとも聞きに来てください。よろしくお願いします。
さあここで1曲お届けいたしましょう。ルイで空。
どこまでも
Cheers.
ルイで空でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク
どんどん。
テーマは屋根。
屋根ね、うん、まあ今日の写真なんですけども、
はい、
愛ちゃん提供でですね、奈良の興福寺にあります五重の塔。
はい
ねえ、うん、この五重の塔も圧巻ですよね。
ねえ、世界の五重の塔ですよ、
うん、ですよね、うんうん、誰が世界に向けてそんなことしたんかなと思うぐらい、
うん、
まあそういうこと本当にね、はい、国宝になってるというかね、
うん、
すごいやっぱりこの建物自体はもうなんかこう象徴されてるっていうところはありますよね。
だって奈良の観光っていうとね、うん、大仏五重の塔鹿みたいなね。
ああそうそうそう、
まあ、奈良市内限定ですけどね、あれはね。
ですよね、うん、まあ本当にそういう感じがあるしね、
うん、
本当になんていうの、平城宮跡、
はい、
さらに薬師寺なんかもあるわけですけども、はい、うん、イメージ的にはその五重塔
奈良言うたらあの辺の感じですよね。
ですよね、
うん、
まあ、世界にそこからかなり離れてるんでね、
うん、
ありますけどね。
本当にね、
まあ、うん、たまにねやっぱり外国の方々がたくさん来られてるっていうのもあって、うん、
はい、
まあ、確かに日本全国からもそうかな、
うん、
あの奈良県外から来られた方々はですね、
はい、
たまに道を聞かれるのですが、
うん、
もう自転車乗りながらね、
はい、
サイクリングしながら、
うん、
奈良でですね、
はい、
あの法隆寺ってこっから遠いですかとか、
はい、遠いですよ。
アスカはどうやって行ったらいいんですかとか、
電車乗っていくか車乗っていくかですよ ね、
すよね、うん、そういう風に自転車で行けると思っておられる方も何人か。
もう大仏さんからアスカまで行こう思ったらかなりの根性いりますよ。そうそうそうそう、自転車は
ですよね。
うん、
だからそういうのもあったりでね、
はい、
皆さんこうやっぱり地理的なことがわからないので、
なるほど、
近くにあるのかなとか思えて道を聞かれるのですが、
うん、
被害あの泊まりですかって聞いても、うん、いや日帰りでとか言われるので
そうか、
うん、それはちょっと無理ですねと、
うん、
いうところでね、
はいはい、
うん、まあ、それから奈良にはねすっごい多くの神社仏閣がありましてですね、
はい、
名所と言われるところがあちこちにこう散らばってます、
点在してますよ ね、
ね、
うん、
本当に、まあ、吉野の山奥なんか行けばですね、
はい、
もうそれこそその日に帰ってこれないぐらいのところなんですけども、
はい、
すっごい名所な神社仏閣があったりとか、
はい、そうですね、
ね、
うん、
であの景色がいい
ところ、あそうですね、う
ん、滝があったり、
うん、
吊り橋、ね、
うん、
あったりとか、
まだ自然が、ね、いっぱいですからね。
そうなんですよ、うん、ね、そういうところまた温泉
も、ね、あそうそう
各地にあったりとか、
はい、
まあ、大きなダムがまだあったりとかね、
うん、はい、
そういう名所もありますんでね、うん、ぜひ皆さんあのもう奈良 の、 あの、うん、大仏さんとかこの五重の塔のあるところは、
うん、
ほんの一部北の一部なんですよね。
ですよね、はい、
奈良に入ったところ、
うん、まあ、
京都から奈良に入ったところなんで、
うんうんうん、
もっと南の方へどんどん来ていただければいいかなと思うんですけどね、うん、
マットさん観光大使やな。
あそうですそんなことも思ったりしながら、うんうん、
はい
はい、今日もね頑張っていきましょうかね、う
ん、はいはい、メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
新聞かネットかは忘れましたが、
はい、
夏の高校野球の甲子園球場に屋根をつけ、
うん、
ドーム化してはとの投稿を見かけました。
あどうやろう、
うん、地方大会で決勝にまで進み甲子園まであと一歩であっても、
はい、
勝利より体調や将来のことを考慮して、
うん、
エースを投げさせないこの時代、
ありましたね、
うん、真夏の炎天下、
うん、
選手や観客の健康をおもんぱかっての内容やし、
うん、
それもそうやなと思ったのですが、
うん、
いやちょっと待てよ、
なんやなんや、
多少なりとも野球経験があるこの私、
はい、
甲子園が夢だった野球少年時代を思い返せば、
うん、
野球は夏のスポーツやし、
はい、
暑いのは当たり前やったしな、
まあ、確かにねそうですよね、
今の暑さは昔とは違うとよく言われますが、
はい、
それこそ昔と違って今は正しい理論で休養や水分補給もきっちりされているみたいやし、
はい、
やはり甲子園は青空天井やかららしさがあるのではないかな、
うん、まあまあそうやかな、
すで、うん、に存在するドーム球場に変更するという方法もあるし、
あそれは違うな、
まあここは一つ甲子園を目指す全国の 現役球児たちに聞いてみたいところですね。
まあまあ確かにね、
うん、
あの確かに球児たちは、
はい、
ドームの方がいいというかもしれませんが
ドーム涼しいもんだ、
うんうん、あの全国野球高校、全国高校野球大会、
はい、
っていうことをやろうけども、うん、目指せ甲子園っていうのがある以上、
はい、やっぱ甲子園じゃないとあかんねんね。
そうそう、甲子園じゃないとあかん。
だからこうやっぱり話としては甲子園をドームにするか屋根つけるかというそういうことになるのかな。
いやそれもあかん。
あかんのやっぱ現在のまんまでないとあかんの。
そうそうそう、今のまんまで
もうおっちゃんやっぱり昔の人やから根性やな、
う
ん、
まあまあせやけどね、本当に昔の人は絶対そう思ってるんやと思うねんけどね、
うんうん、
まあ本当にあの暑さの中、
うん、
まあ、実際のとこを応援の方々も大変やし、
はい、うん、
球児も大変やし、
うん、
まあ、実際倒れたというのもあると思うんですよ、
はい、
でその延長何回連投したピッチャーもいるしね、うん
うんうん、
まあ、それで肩を壊したというのもあるやろうけども、
う、ね、うん、
でもそれが歴史でしょ、
うん、
ね、甲子園というのを目指してきたというのがあるからね、
うん、
できる限り続けてほしいですが、
うん、
まあ、今の球児たちは、
はい、
どういうのか、
はい、
やっぱりドームでいいやんかと。
そうね、今時の子供たちはね、
そう、
そうかもしれない、
ね、
うん、
でまあ、どっちか言うとね、
うん、
あの厳しくするとですね、
はい、
球児よりも、
うん、
親がうるさいんや思う
今の時代、
うん、
そうか、うん、
ね、
うん、
だから実際高校野球でこれね、
うん、
なんていうの、暑いから
炎
天下の中でも、
はい、
健康のことを考えてね、うん
うん、はい、
エースを投げさせない、
うんうんうん、
それは高校野球ではお金儲けにならないですよね、
うん、
それをプロ野球に行ったら、
うん、
だからプロ野球生命を閉ざされるわけにはいかないという親心というか、
そ
うか、
その子の一生を考えればね、
そうそうそう、っていうのもあるやろ
う
から、
うん、
そこは難しいところですよね。
確かにね、
うん、やっぱり球児たちに決めてもらった方がいいかもね。
かもね、
はい、
はい
はい、ありがとうございます。
懐かし屋さんからいただきました、
はい、
子供の頃屋根ごろという遊びをしていました、
はいはい、
屋根の上に向かってボールを投げ、
うん、
名前を呼ばれた人は落ちてきたボールを取らなければいけない、
はい、
ボールを落とすとその人が鬼となりストップをかけてボールをぶつける、
うんうん、
というようなルールだったと思います。
ありましたね、うん、
で子供たちと昔懐かしい遊びをしようと思ったのですが、
はい、
マンションとか屋根のないところが多く、
はい、
また屋根のある家があっても他人の家の屋根で遊ぶのはどうか、
あ、まあ、まあ確かにね、
などといろいろ考えると、
うん、
結局できなくなりました、
うん、
昔はおおらかな時代でしたね。
あ、
うん、
まあね、
うん、
どうやろう、その昔公民館とか、
はい、
いうのがあってそこは屋根やったと思うんですよ、
はいはい、昔は木造のとこが多かったですね。
そうそう、
はい、
あの学校も木造やったからね、
うんうんうんうん、
なんかそういうところにみんなが集まって、うん、そういうことをしてたのかなとか思ったりはするのですが、うんうんうん、まあね、今そういうところも鉄筋になって、
うんうんうん、
屋根がなくなってるからね。
ああそうですよね。
だから人ん家の家の屋根使ってはやっぱり難しいよね、
うん、なんかゴロゴロうるさいとか言われそうやしね。
そうそうそうそう、うん、だからそう思うとね、
うん、
まあまあ友達の家で行って、
はい、
友達の家でやるっていうのはありかもしれないですけど、
ありかもね、
まあ、そこのお父さんお母さんが納得すればね、
うんうんはいはい、
できたりするけど、まあそういう遊びとかもできへんやろな。
住宅事情がねまた変わってきてるからね。
まあね、
うん、
まあ、実際、
はい、
あのカブトムシとか、
はい、
ゲンジ取りに行く言
う
ても、
うん、
行ったらあかんとか、
あ、
親御さんがうるさかったりとか、
危ないとか、
危ないとか、
あ、山とか入るからね、
うん
うん、
やっぱりそのさっき言ってた熱中症もあるしね。
あ、そうかそうか、
いうこと考えて行ったらあかん言
う
て、
うん、
デパートで虫はデパートで買うもんやと、
あらあら、
思ってる子たちもいるわけでね、
うん、もったいないお金使うのそんなとこ
ですよね、
うん、
まあまあそういう時代になったのかなと思いますね。
なるほど、
まあ、気をつけたいところですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
屋根の上にテレビアンテナを立てることを誰が考えたんでしょうね。
そうやな、アンテナ立ててるもんね、
うん、それよりも電波で音声や画像を飛ばすことを考えた人がすごいですよね。
あ、そうかそうか、元やもんね、
うんうん、 最近分かったのですが、
はい、
ワンセグとフルセグではタイムラグがあるんですよね。
ほうほうほう。
機種にもよるかもしれませんが、
はい、
ワンセグで時報を聞いて時計を合わせても、うん、少しずれていることが分かったのです。
あ、そうなんや、うん、
4年に1度、うん、1日が増えるように時間もずれているのではないでしょうか。
あ、
本当は24時間ではなく、うん、24時間8秒とか何を信じていいのかわからない時代ですよね。
まあ一応24時間信じたらええんちゃうか。
おお、
一応それしかないやん。
まあね、確かに。
そんな24時間8秒が1日とか言われたら余計ええ腰やん。
まあそんなんよ気がつきましたね。
まあまあね、
うん、
まあ確かにね、うん、あの電話とかで喋ってるとですね、うん、まあまあ海外なんかやったらちょっと遅れるんやね、
はい、あ、なんか一国道さんの関係みたいなことですよね。
だから実際電波で飛ばしてても遅れたりとかそんなもあるんやろ
う
ね、
うん、まあ、あるんでしょうね、
うん
うんうん、確かに。
だから時報とか決めるのは確かにあるかもね。
時報はやっぱり電話で聞かなあかんよ
けどそれも実際分かれへんや、
うん、
連れてんのかどうかっていうか、
うん、
そのコードの中通ってくんねんけど、
おうおうおう、
コンマ何秒かは音速っていうのと、
あ、
ね、
あ、
光、
まあね、
光というのがあって、
ま
あね、
うん、
音速は何メートルって合わせたけども、うん、その時間はずれてるわけやからね。
まあね、自分がプッと押すね、指の力もちょっとずれたりするかもしれんしね。
そうからね。
まあ、そんなん簡単には無理。
まあね、
うん、
そんなところありますけどね。
はい、
まあ、何も、
うん、
かも。うん、信じない方がいいと思います。
いやいや、もう信じましょう。
はい、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、来週のテーマ決めていきましょうかね。
はい、
高校野球、
うん、
エース、
はい、
らしさ、
うん、
ルール、ストップ、アンテナ、24時間。
ああ、どうでしょう。
うん。
アンテナ。
アンテナ？
だから、うん、アンテナショップとか。
ああ、ありますよね。はい。
まあ、要するに今の流行りを知る、
うん、
アンテナ、
うん。
そういうのもあれば、
うん、
今や携帯電話にアンテナがなくなりましたよね、
うん、昔ついてましたね。
でしょ、
なんかピヨヨヨーンっていうような
ね。そう、アンテナを伸ばして
そう
喋ってたのに、あれあってもなかったも大して変わらんと思うねんけど、
うん、
そのアンテナが今やもう携帯電話にはないですよ。
今時の子そうなん知らんやろね。
そう、
うん、
だからそういったアンテナのエピソードなんかたくさんあると思うので、それを聞いてみましょうかね。
はい、次回はアンテナでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で松千山愛花。
鶴葉見